クリスマスおめでとうございます。教会では12月24日の日没から25日の日没前までをクリスマスとしてお祝いいたします。今はまだ日没前ですので、そういう意味ではクリスマスの少し手前ですけれども、プログラムの後ろに書きましたように、暗くなりましてからですと少し足元も危なくなりますので、この時間にさせていただいております。この日没を一日の区切りにするというのは当時のやり方なんですけれども、時計のない時代には分かりやすい一日の区切り方だったと思います。ですから今日日が落ちますとすでにクリスマス、それはですからクリスマスのイブになるわけですね。クリスマスの前日ではなく、すでにクリスマスであります。クリスマスはイエス・キリストの誕生を記念する日です。クリスマスという言葉は英語から来ていますけれども、英語のクリスマスというのは皆さんこう綴りを思い浮かべていただければと思うんですが、キリストを意味するクリストと、クライストですね、それと英語の中の礼拝を意味するマス、これはカトリックではミサという言葉になっていますけれども、これが一つになった言葉です。ですから今私たちが行っている礼拝がまさにクリスマスであります。少しイエス様についてお話をさせていただきたいと思うんですけれども、イエスっていうのは名前です。教会ではイエス様というように尊敬を込めて呼びます。そしてキリストというのは、皆様ご存知の方いらっしゃるかと思いますが、油注がれたものという意味の言葉でありまして、ヘブライ語ではメシアと言います。聞いたことあると思いますね。よく映画のタイトルなんかにも使われたりもします。あるいはヘンデルの有名な曲にメサイアというのがありますけれども、このメサイアっていうのはメシアの英語読みです。この曲はまさにキリストを称える曲でして、第2部の最終曲のハレルヤコーラスは特に有名です。ヘンデルがこの曲を1743年のロンドンでこの初演された際に、この曲が初演された際に、当時の国王ジョージ2世がこのハレルヤコーラスの途中で立ち上がって、それに続いて観客が全員立ってそのハレルヤコーラスを聞いたというふうに逸話が残っております。そういう言葉ですね、キリストというのが、油注がれたもの、メシア、それは当時の人たちが待ち望む人でありました。さて、油注がれたもの、キリストというのは誠の王であるということを示すものです。現代の国の指導者たちは、例えば戦争になった時には一番安全な場所にいて軍隊に戦わせますね。ところが誠の王は、もし敵が攻めてきたとしたら、その敵の最前線に立って相手と戦う人なのです。一番危険な場所にいて民を守るのが誠の王です。ですから民にとっては誠の王というのは救世主、救い主であります。ですからイエス・キリストというのは救い主イエスと言っているんです。私たちがイエス・キリストっていうとき、これはもうすでに 救い主キリストという呼びかけていることなんですね。先ほどはルカによる福音書とマタイによる福音書からイエス様の誕生前に天使が母となるマリアにイエス様が宿ることを告げたことと、その婚約者ヨセフにマリアが男の子を宿すことを告げたことが読まれました。当時結婚前の女性が妊娠するということは姦淫の罪を犯したということで石打ちの刑にされるという、まあ法律といいますか立法がありました。でもそのようなことになるかもしれないマリアのその処女受胎に対して、マリアは神の御心ならばそれを引き受けましょう、お言葉通りになりますようにと言って、この自分を神の御子がこの地上に来るためのいわば通り道として使っていただくという決心をしたわけですね。イエス様は聖霊によって処女マリアに宿ることが告げられました。これはギリシャ神話や日本の神話にある神と人間の女性との間に子供が生まれるというものとは違います。どう違うかと言いますと、イエス様は肉体を取られる前にも存在されていたお方だということなんです。ヨハネによる福音書は、イエス様が世の初めからおられたお方であることを、一章一節から五節に記しておりまして、特に一章一節は有名であります。こういう言葉です。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉とは神の言葉のことです。創世記一章、ここには天地創造のことが書かれていますけれども、そこで神は言葉によっていろいろなものをお作りになったことが書かれています。創造したというふうに言ってもいいでしょう。創造というのはクリエイトしたということですね。自分で、私たちがやるときは、自分で手を動かし、まあ足で何かものをこう取りに行きっていうようなことをして、何かを作り上げていくわけですけれども、神は言葉によってこれをなさるんです。この神の言葉、これのことですね。例えば一章三節には、創世記一章三節には、神は言われた、光あれ。こうして光があった。と書かれています。私たちには分かりにくいと言いますかね。そんな言葉でことが起きるなんてないでしょうって思うんですけれども、神の言葉は発せられたことによればよってそのこと出来事が起きるのであります。この神の言葉がマリアに宿り人間となられたのです。ですからイエス様は完全な人間としてこの世にお生まれになりましたけれども、完全な神でもあります。一人の完全な人間が完全な神であるというのは、なかなか納得できることではありませんけれども、それは私たちの常識が、まあ、ある意味邪魔をしているというふうに言ってもいいでしょう。ですけれども、このように理解しなければ、人であるイエス様が、この世で私たちを救う働きをするということができたということを理解することができないのです。人が他の人を救うということはできません。もちろん、そのような美談はありますけれども、それらはある特定の人とか、グループを救うといったものであって、すべての人を救うことがおできになるのは神の他にはありません。よく 犠牲になったっていうふうにこう言われることがあります。もちろんその言葉の奥には非常に深い思いっていうのがありますので、それを否定してはいけないんですけれども、でも逆に言うとですよ、何かが起きた時に、昔であれば例えば疫病が起きた時に人をこの犠牲にしてその疫病を退治するみたいなことは、これは社会的には行われていたかもしれないけれども、それによっては治ら、退治できることではないんですね。これは昔からこの行われていることなんですけれども、これとこの主イエス・キリストの十字架の犠牲とは全く違う。主イエス・キリストに習うということで、よく十字架をこう背負いなさいみたいなことを言いますけれども、それは、今言ったような意味での犠牲ではないんです。私たちが十字架を背負って、イエス様と同じような働きをしていくというのは、イエス様の働きに感謝してそれに応答していくということであって、私たちがイエス様と同じようなことができるということではありません。戦争や飢餓やいろいろな理不尽なことは、私たち人間の身勝手とか、神に背く傲慢が起こすことであります。イエス様が生まれる前には、神はそれらの人間の傲慢を罰して、ご自分のもとに帰るように促しました。人間はしかし何度でも傲慢になるんですね。この人間が傲慢になり、神が罰してまた神のもとに戻り、またしばらくすると傲慢になるということの繰り返しが延々と起きてきたということを、旧約聖書はあからさまに書いています。本当に人間の醜い部分もすべて書いているんです。だから、あ、やっぱり人間ダメじゃんっていうふうに思わないんです。神様は思わなかったんですよ。それでもなお人間を生かし続ける。必ずご自分のもとに連れ帰るんだ。そう決心なさってる。その決心は揺るがない。決してそれは変わらないんです。人間が悔い改めないから、神は究極のことをなさって、人が救われる道をお開きになりました。神が人となり、神自らがすべての人の罪をあがなうという道です。イエス様によってこの救いの道が用意されたのです。私たちは神に背いていたことを悔い改めて、イエス様の救いを信じることによって救われます。この背くということは、神に敵対するだけではないんです。ああ、自分はもう役に立たない人間だ。自分なんかこの世の中にいなくなったって、この世の中何にも変わんない。そういう気持ちも神様はお許しにならないというか、それじゃダメなんだっていうことを私たちに教えてくれるんですね。あなたにはやるべきことがある。だから大変でもこの世界で生きていきなさい。そう神様は伝えるためにイエス様をこの世に送られたのであります。神の言葉が人となられた。私たちは神に背いていたことを悔い改めて、イエス様の救いを信じることによって救いへと導かれるのであります。ヨセフに告げられた天使のお告げは、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからであるというものでした。このイエスという名前は、神は救い、 こういう意味があります。神は救いです。少しこの言葉っていうのはヘブライ語の言葉なんですね。で、もう少しだけヘブライ語に近い言葉で言いますと、イエホシュアとなります。このイエホシュアのホっていうところに神っていう言葉があるんです。そして、シャワーっていう言葉、これは動詞なんですけれども、これは救うという言葉なんです。もうイエス様の名前に神様の意志が現れているのであります。イエス様がこの世にお生まれになったということ、このことが実現したのは、マリアがイエス様の母となったことによります。マリアは天使のお告げを聞いて、我が心は恐れ多い神を尊み、我が魂は救い主を褒めまつりて喜びますと言って神を称えました。先ほど私たちが歌った賛美歌ですね。そのように称えたのであります。そしてイエス様の父となったヨセフは、自分の子ではないけれども、神から恐れずマリアを迎え入れなさいというふうに告げられて、その通りにした。このマリアとヨセフがいなければ、イエス様はこの世に生まれなかったという点では、この二人の働きは大変大きいものでありました。しかし、私たち一人一人とそれはある意味変わらない。もし変わるとしたら、神のこの、まあ、ある意味無理難題の、まあ、お告げを受けた。それを我が身に引き受けたということでありましょう。私たちには直接今、神の言葉がこう聞こえてくるわけではありませんけれども、聖書の中に神の言葉が込められております。聖書が文字ではなく読まれて耳から聞かれたときに、それは神が語っているのと同じであります。その言葉を聞くか聞かないか、ここに分かれ目があるんです。よく聞いてみて、聞いてみていただきたいと思うんですけれども、そこに命があります。私たちを生かしていく命が、そこにあるんです。そして、主イエス・キリストというこの人が、希望の光であるということを知ることができます。私たちがどんなに人間的に、もうどうしようもない、もうこの先ないなと、希望がなくなっている時にも、もしかしたら神様はこの中から打開してくださる。その信頼といいますか、その信仰を持つことができるんです。それは理屈ではありません。本当に私と神様との関係、皆さんと神様との関係の中で、ああ、これかっていうものが与えられる、そういうものなのであります。イエス様がお生まれになったという喜びを最初に知らされたのは、野宿をしながら羊の番をしていた羊飼いたちでした。この出来事は、神様が一番弱い人たちを、この世の中では存在を顧みられないような人たちを心に留めておられるということを示しています。決してね、金持ちが悪いというわけじゃないんですよ。金持ちの方、まあ、ここに何人もいらっしゃると思うんですけれども、その方々が自分のためだけに使おうとせずに、そのお金を、この弱い人、貧しい人、今苦しんでいる人、いっぱいいますね。その人のために使う。 そういうふうに向けられていくならば、決してお金持ちが裁かれることはありません。いや、かえってそれは神様から祝福を受けることでしょう。とにかく自分の一人が生きていくためにいろんなものを自分に蓄えていくということに罪があるんです。そうするとその人はどれだけ貯めても満足できない人になってしまいます。どれだけ喜び、まあ楽しいことをしても、すぐにまた心の中に穴が開いてしまったような状態になってしまう。それはもうすでに神様がその人に罰を与えているというふうに言ってもいいでしょう。そのようなところから救われるためにも、イエス様はこの世に来られたのであります。今、瓦礫の中で食べ物や飲み物がなくて苦しんでいる人たちに、イエス様は与えられました。現代において神はどこにいるのかと問う人たちに、神様はこう答えるでしょう。我が子イエスはそこにいる。瓦礫の中に。イエス様は苦しんでいる人々と共におられます。その人たちの苦しみをご自分の苦しみとして担い、痛みを知り、ご自分の痛みによってその人々を癒しておられます。私たちは弱くて苦しむ神、人となられた神であるイエス様を信じて、神を拝むためにここに集まりました。占星術の学者たちも、彼らは当時の、まあ、いわば一流の高名な学者たちでありましたけれども、その人たちですら神を求めてはるばる旅をしたのです。私たちも神を求める旅をしております。それは苦しい旅であります。しかし必ず私たちは神を見つけることができる。光が放たれているからです。その光に向かっていけばいいんです。そうすれば必ず神は見つかります。主イエス・キリストがそこにおられます。私たちもまたイエス様から癒しをいただき、この希望が消えそうな世界の中にあって、神の救いを信じて、希望を失うことなく、日々を送ってまいりたいと願います。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日はあなたの御子イエス・キリストの降誕を祝い、そしてその誕生の意味を深く心に留めることができましたことを感謝いたします。私たちは決して今のこのような状況の中で浮かれてあなたをお祝いするようなことはできません。ただ、どうか私たちを憐れんでくださり、私たちの苦しみ、悩みを解き放っていただきたいと願っております。どうか私たちの願いをお聞き届けください。そしてまた、あなたが希望の光として今も私たちの心の中にありますことを感謝いたします。この光が多くの人々の心の中に届きますように、願います。今日いろいろな都合で礼拝に参加することができなかったすべての人をそれぞれの場所でお恵みください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。